教。説教、立つのも倒れるのも石橋秀夫牧師です。
ロマ書を学んでおりますが、今日は14章の1節から4節を学びますが、14章の1節から15章の13節までパウロの最後の教え、と言える部分であります。福音について語ってきたパウロ、福音によっていかに生きるかということを語ってきたパウロが、ローマ教会の内部の問題に目を向けて語っている、教えている、それが今日の聖書の箇所であります。パウロの最後の教えで教会の問題に目を向けて語っている、このことを大変考えさせられるわけです。パウロはローマ教会に一度も行ったことがないわけです。一度も行ったことないローマ教会に対して、ローマ教会の人間関係と言ってもいいわけですが、そのことに目を向けて教えている、そしてこの教えは2000年の歴史の中でどの教会にも当てはまる教会の問題、もちろん越谷教会においても当てはまる人間の問題について教えているわけです。一節を見ていただきますと、信仰の弱い人を受け入れなさい、その考えを批判してはなりません、このように示されてくるわけであります。ここで強調されていることは受け入れなさいということであります。強い命令の言葉でパウロは受け入れなさいと教えるわけであります。教会のうちにおいても外においても、私たちの一番の問題は受け入れられないという、そのことで悩み苦しむわけです。教団議長ということで、いつも思うことはこの言葉に救われている、受け入れなさい、受け入れなさい、もうすさまじい批判の渦の中に身を置きますから、性格的に大変温厚ですから、あんますぐ怒ることはいたしませんが、なんで笑うんですか。もう本当にもう温厚だって言うと、なぜ皆さん笑うんですか。もう私は自分こそ温厚な人間がいないと、まあ、鈍感力ということであれば私ほど鈍感な人間がいないと信じてるんですが、いつも笑われてしまうんですが、しかし、批判文章たくさん出ますので、それをファイルして取ってあります。積極的に読むことにしています。そして受け入れなさい、受け入れられないことだらけなんですが、それでも受け入れなさいというパウロの言葉に本当に支えられています。そして私もこの御言葉に支えられるということにおいて、私の関係性が導かれる、なぜなのか、そのことを今日の聖書から学ぶわけです。なぜ受け入れなさいとパウロは命令の言葉で語っているのか、そのことに身を向けることが教会の私たちの人間関係すべてを正していく道であること、その力は何であるか示されるのであります。信仰の弱い人を受けなさい、その考えを批判してはなりません。批判したくなりますね。でも批判してはなりません。何を食べてもよいと信じている人もいますが、弱い人は野菜だけを食べているのですと、強いと言っている人々がどういう人であるかということが示されています。弱い人がどういう人であるかということがここでも示されています。強いものとは何を食べてもよいと思っている人々、ヤッファの昼12時頃、空腹のペテロが夢を見るわけです。そして、大きな布が四隅に吊るされて降りてくる、その中に、いろんな獣、空の鳥、まあ、生き物が入れられているわけです。そしてペテロに向かって、ほぐって食べなさい と、これは使徒言行録10章11節以下に記されていることです。ほふって食べなさいという声がした。ペテロは、主よ、とんでもないことです、清くないもの、汚れたものが何一つ食べたことがありませんというと、神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならないという言葉が響くわけであります。強いものというのは、この御言葉に示されているように、何を食べても許されている、自由に食べることができる、そのように生きる信仰者であることが示されます。神が清めたものを清くないなどと言ってはならない。異邦人はユダヤ人から見れば汚れたものであります。異邦人コイネウス、その救われている出来事の中で記されている御言葉であります。食べ物も人間も神が清めたものを清くないとってはなりません。基本的な人間関係、基本的な人間理解が示されます。神が清めたものを清くないって言ってはなりません。神が受け入れているものを受け入れないってことがあってはなりません。受け入れなさいと語られてくるわけであります。食べ物について見つめてみたいと思います。創世記22章の29節、天地創造がなされて、アダムとエヴァが創造されて、エデンの園が与えられて、食べ物が示されるわけです。実を全地に生きる種を持つ草と種を持つ実を作る木をすべてあなたに与えよう、それがあなたのもの、あなたの食べ物であると、こんなふうに語られるわけであります。植物が食べ物として神様から与えられた。これは非常に重要なことだと今考えています。植物のみが自分の力で生きることができるわけです。そして動物はこの食物を食べて命を保っているわけであります。植物から動物も、食べてもよい、もう動物も食べてもよい、植物から動物も食べてもよいというふうに発展しますが、それはノアの洪水の物語においてであります。大きな箱舟が作られて、その中に一つ貝の動物たちが入れられるわけであります。洪水から命が救われる動物たちでありますが、また一方、そのところで示される主の言葉があります。創世9章の3節で、動いている命あるものはすべてあなたの食物とするがよい、私はこれらのものすべてを青草と同じようにあなた方に与える。ノアの洪水の物語で、動いている命あるもの、すなわち動物、食べてもよいということになるわけです。そのことを思いながら、ノアの洪水、あの箱舟から守られる動物たち、その中で新しい命が誕生するわけです。そしてそれはノアたちの植物になるわけです。一方では命を救う技としてのノアの箱舟、しかしそこで洪水の中に生きるノアたちは動物を食べて生き延びることができた。そのところにおいて動物も食べてもよいと示されていくわけであります。そしてまたこの食べ物においては、清い食べ物と汚れた食べ物が分けられていくわけであります。レビ記11章の3節と9節に、蹄が分かれ完全に割れており、しかも反芻するものである、これが食べてよい清い動物。魚については水中の魚類のうち 火で鱗のあるもの、海のもの、川のもの、食べてもらう、このように規定されていくわけであります。私はうなぎが大好きですから、うなぎは食べることができません。タコもイカも食べることができません。食べてますか？食べてますよね。なぜ食べることができたのか、まさにペテロに示されています。ほぐって食べなさい。大きな布が吊るされて、四隅が紐で結ばれて吊るされてきた。その中にあらゆる獣、あらゆる生き物が入れられていた。これをほぐって食べなさい。この中にはうなぎも入ってた、イカも入ってた、タコも入ってたと理解することができるわけです。神が清めたものを清くないのいないと言ってはなりません。ほぐって食べなさい。もうユダヤ人たちにとっては腰を抜かすような神様の言葉です。ペテロは即座に言うわけです。そんなものを食べたことはありません。しかし神が清めたものを清くないとは言ってはなりません。ユダヤ人たちにとっては腰を抜かすような神様の言葉が響くわけであります。今この強い人々が何でも食べてもよい、主がお許しくださった、もう何でも食べてもよい、それが信仰者なのだという目で最初期主義者たちを見るわけであります。強いものの目で最初期主義者を軽蔑するわけであります。信仰の弱い人々を軽蔑するわけであります。弱い人とは野菜ばかり食べている菜食主義者であることが示されてくるわけであります。教会の中にこういうグループがあったかどうかということは資料では分かりません。また菜食主義ということであるならば、創世記の2章の29節、実を全地に生える種を持つ草と種を持つ実を作る木を全てあなたに与える、それがあなたの食べ物であるというこの御言葉に従って最終主義を貫いているということも資料としては、記されておりませんので分かりません。ただ人間関係を崩しています2つのことが示されます。菜食主義者たちは厳格な生活をする者たちであります。肉を絶対食べない、そして肉を食べる人たちに対して裁くわけであります。堕落していると裁くわけであります。どっちが強いのかというならば、生き方としてはもしかしたら菜食主義者の方が強い生き方をしていると一般的には見られるかもしれません。しかしここで指摘されていることは重要です。軽蔑してはなりません。見下してはなりません。裁いてはなりません。この2つの言葉がパウロの命令の言葉として厳しく響いてくるわけであります。ちょっとこう話がずれるかもしれませんが、WHO世界保健機構で2060年問題が深刻な問題として議論されています。2060年時代はどういう時代かと申しますと、薬が効かない時代、お医者さんにかかっても治療の方法がない、そういう時代がない時代に来るということであります。もう自然に治す以外ない、そういう時代が来る。なぜならば抗生物質、薬は抗生物質でありますが、薬を飲まなくても毎日の生活の中で抗生物質をふんだんに取り込んでいるわけです。豚を育てる、牛を育てる、健康に育てる、そのために餌の中にすでに抗生物質が入れられている。知らないうちにたくさんの抗生物質を取り入れながら私たちは生きているわけです。だから薬が効かない時代が来る、 2060年問題の大問題であります。もう病気になったら自然に治す以外ないそういう大学ということが指摘されてくるわけであります。じゃあそのことが絶望なのかというと、いやそうでもないような気がするわけであります。越谷幼稚園の中央役員に吉岡梢さんというお医者さんがいます。小児科医です。今子育て真っ最中で、ご主人も小児科医で、妻はもっぱら子育てに専任して今越谷幼稚園の中央役員、フェスティバルバザーのために毎日幼稚園に来て、毎日幼稚園に来ています。奉仕してくれています。子育ての最中で越谷幼稚園が大好きという、そういうお医者さんがいます。年に1回講演をしてくれます。幼稚園のお母さんたちに向かって講演をしてくれます。その講演が素晴らしい講演で、大変、感動させられました。感動させられています。でこの吉岡医師が、こんなふうに言うわけであります。講演の中で、地球のすべての生き物は地球の分身である。地球上の生物で磁力でエネルギーを酸性、光性、光光合、酸性できるのは植物のみ。植物のみが自分の力で生きることができる。植物、動物は植物を食べる。植物を食べる動物を食べてエネルギーを得ている。地球上のすべての生物は植物の作ったエネルギーを使って生きている。すべての植物は地球、土、水、空気、無機物が変化したもの。地球上のすべての生き物、人間を含めて地球のすべての生き物は地球の形の変化したものと、私たちの命、私たちが生きることは地球と密接に結びついて存在している存在で、存在していることが示されたわけであります。ところがこの地球からどんどんどんどん離れていく生活を私たちはしている。私たちの生活、食文化、食べているもの、それはだんだんだんだん地球から遠く離れていって、そして病気になる、命を削っている、そういう生き方を私たちはしてしまっていると教えてくれたわけであります。食事の基本は日本食だそうです。ご飯、日本の伝統食、ご飯、味噌汁、漬物、腸内細菌が元気であるならばこれだけで完全栄養食だそうです。一汁三菜と言われるけれども、一汁一菜で十分とこんなふうに話されたわけであります。この話を聞きながら改めて神様の創造の凄さというものを感じたわけであります。身を全地に生える種を持つ草と種を持つ実を作る木を全てあなたに与えよう。それがあなたたちの食べ物となると植物が与えられている。地球が変形した生き物として、人間としてそこに立ち返ることが求められているということを考えさせられたわけであります。2060年どういう時代であるか、ここに立ち返る時代、地球からどんどんどんどんどんどん離れてしまって命を削って生きている私たちが地球に帰ってくる、戻っていく、そういう時代になるのではないか。神様の創造の史上の最初のところに立ち戻っていくのではないかとなるならば、それは希望の世界ではないか、そんなふうに考えさせられているわけであります。3節を見ていただきまして、食べる人は食べない人を軽蔑してはならないし、また食べない人は食べる人を裁いてはなりません。神はこのような人を受け入れられたからですと記されてくるわけであります。軽蔑してはならない、 裁いてはならないっていう2つのことが示されるわけであります。受け入れて軽蔑してはならない、裁いてはならない。そして神はこのような人をも受け入れられたからです。神様が受け入れてくださっている、そういう私たちであることが示されていくわけであります。だから軽蔑してはならない、裁いてはならない、受け入れなさい。これは強いパウロの命令の言葉として響くわけであります。受け入れないということで苦しむ私に対して、受け入れなさい、なぜ私は受け入れなければならないのか、4節の言葉に示されるわけであります。他人の召使いを裁くとは一体あなたは何者ですか。召使いたちが立つも倒れるのもその主人によるのです。しかし召使いは立ちます。主はその人を立たせることがおできになるからです。他人の召使いを裁くとは一体あなたは何者ですかというこの言葉は厳しく私に強く響くわけであります。召使いと言いますと、ギリシャ語ではドゥーロス、しもべ、奴隷、そういうギリシャ語の言葉が使われます。しかしここで使われている召使いというのはドゥーロスという言葉ではなくて、オイケテースというギリシャ語が使われます。家の者、家僕、非常に親しく自分の家の者という温かい言葉、ギリシャ語の言葉が使われています。その家の者ということであります。その家にしもべがいる、奴隷として、売られてきた。しかしその奴隷が家の者となっていく、もうその家のなくてはならない存在となっていく、その主人によって、そのことが示されてくるわけであります。その主人によってなくてはならない家の者として受け入れられている、受け入れられているそのものを裁くあなたは何者かと、このように響く言葉であります。大きなメッセージがここに示されてくるわけであります。私たちは罪の奴隷であったわけであります。神様に背いていたわけであります。しかしそこからイエス様の十字架の死によって罪が贖われて、復活の命をいただいて生かされているもの、それが私たちであります。到底神の家のものとはされないものが神の家のものとして受け入れられて生かされている、それが私たちであります。この私たちがそのように受け入れられているのに、他の者たちに対して受け入れられない、軽蔑してしまう、裁くあなたは何者かと問われるわけであります。この言葉は非常に厳しい言葉として響きますが、私の家の主人はどなたであるかという、そのことへの信頼と確信を持っているのかという問いでもあります。主イエスキリスト、この神のもとに私たちは生かされています。この方が私の家の者として私たちを迎え入れ、この方が私たちを立たせてくださる、生かしてくださる、この方のうちにあって私たちはこのように礼拝を捧げ生きることができているわけであります。大きな恐れを持って今日の御言葉を聞きたいのであります。だから受け入れなさい、批判してはならない、軽蔑するな、裁いてはならない、この言葉を主からの厳しい言葉として恐れを持って聞くものでありたいと今日の御言葉から教えられます。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、礼拝の恵みを感謝いたします。私は受け入れられないということで苦しみになります。そしてそこには理由があります。当然だと思う思いが私の中にあります。 しかしまた一方、私たちも受け入れられている、受け入れられないものを受け入れてくださっている、神様の許しの恵みが私たちに示されます。イエス様の十字架と復活によって罪から救い上げられた、罪の奴隷から救い上げられた、この私たちが神の家に招かれて、大切な家の者として神様に支えられ、生かされている、このことの恵みの深さを受け止め合うことができますように。そしてこの主の言葉を、パウロを通して語られる主の言葉を恐れを持って聞くものとなさしめてください。そして私たちの人間関係を新しく主の力によって変えていくものとなさしめてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。